会派代表者質問。各議員の顔写真と録画配信の二次元コードの表示があります。8年度当初予算案及び諸施策の課題と展望について、政策研究会米原吉田修一郎議員。予算編集時の課題と着眼点について、問い、課題整理や着眼点について問う。答え、財政の弾力性を示す経常収支比率は6年度決算において 91.9% となり、極めて硬直化した状態にあります。人件費や扶助費など義務的経費の増加、物価の高騰や賃上げなどによる事業費の増加などの課題があります。8年度の予算編成にあたっては、財源の確保や歳出の精査に取り組み、市民が未来に希望が持てる未来創造型としました。問い、4億8000万円の財政調整基金を取り崩した市の考え方は。答え、近年の当初予算は基金から繰り入れを行っていますが、決算段階では普通交付税の追加などにより基金を取り崩すことなく財政運営ができています。今後も基金の適正な運用を行い、持続可能で健全な財政運営の堅持に万全を期していきます。土木技術職員の確保について。問い、土木技術職員の必要人数は。答え、令和8年4月現在の土木技術職員は新規採用1人を含めて35人になる見込みです。専門性の高い部署に適正配置できるように継続的な採用に努めています。次年度の採用計画では、大学卒業程度の採用に加え、40歳未満の社会人経験枠を設けて職員の確保に努めていきます。給付型奨学金制度の見直しについて。問い、医療、福祉、保育などの重点職種に加え、土木技術分野を加えることについて。答え、制度開始から8年が経過し、運用する上で見直しの必要性を感じています。成果を検証した上で、本来の目的や趣旨を考慮し、募集人数や重点職種の設定、さらに給付者の選定方法など、真に奨学金を必要としている学生への支援制度となるように検討していきます。小中学校体育館の空調設備について。問い、空調整備費と維持管理費はいくらか。答え、
双葉総合体育館を除く
市内小中学校14校の施設整備にかかる工事費は約16億円を見込んでいますが、工事価格の高騰などにより、令和6年当初の見込みにより上振れすると思われます。そのうち約4億円が市の負担になります。維持管理費は14校で年間約2100万円が必要となりますが、交付税措置があり、市の負担は約1700万円になる見込みです。長沢千咲の産業用地誘致について。問い、企業アンケートの実施結果と事業の進め方について。答え、企業アンケートは製造業を主とした3000社に対し実施しました。回答率は 4.4% と低く、立地意向や関心を示す企業はありませんでした。今後は工業的な製造業種に限らず、農業や商業などの産業に対しても誘致の可能性を探りながら、長浜市とともに取り組みます。仮称、いぶきスマートインターチェンジ及び 複合型エネルギーオアシスのモデル立地について問い、計画が立ち上がって約1年が経過したが、事業進捗と見通しについて答え、本構想は温室効果ガス排出量削減対策として期待される水素を燃料とする燃料電池大型自動車による社会実装を促進するため、いぶきパーキングエリア隣接地に水素の製造供給拠点を誘致するものです。事業可能性調査に滋賀県とともに参画し、中断していたスマートインターチェンジの実現に向け再スタートします。グランドゴルフ場の整備について問い、市内にグランドゴルフを楽しめるグラウンドは数カ所あります。しかし他のスポーツと共用しており、グラウンドの状態は必ずしも適しているとは限りません。現在の施設を再整備する方法も考慮しつつ、グランドゴルフにできるだけ特化したグラウンドの整備について市の考えは、答え、厳しい財政状況の中で新たな施設を整備することは困難です。今ある市内の公園や体育施設などを最大限に活用することを基本として検討を進めているところです。
市長の基本方針は新年度予算にどう反映されたか、日本共産党米原市議団藤田正男議員、災害に強い安全な米原、問い、災害に強い安全な米原は反映されたのか。答え、防災・減災対策の強化や迅速で的確な対応ができる体制整備、被害を最小限に抑え、復興を早めるための地域全体で支え合う町を実現したいという思いを込めています。問い、霊仙山の現状は、答え、日本鹿の食害が影響し、拉致化や糊面崩壊など、荒廃が進行傾向にあると認識しています。現在の対策としては、滋賀県において砂防事業や地産事業を実施していただいております。問い、要配慮者の避難支援は、答え、個別避難計画を作成し、地域のつながり、支え合いによる避難支援体制づくりを推進しているところです。すべての人が安心して暮らせる米原、問い、すべての人が安心して暮らせる米原は反映されたのか。答え、困難を抱える子ども、若者や障害者へのきめ細やかな支援をはじめ、教育環境の充実や学校施設の改善、地域医療など持続可能な支え合いの仕組みづくりを通じて、すべての人が安心して暮らせる町を実現したいという思いを込めています。問い、障害者に対する切れ目のない支援とは。答え、ライフステージが変わる際に関係機関で支援方法を共有するため、適時引き継ぎ作業を実施しています。今後も就学前から社会参加、その後の生活に至るまで、きめ細やかで切れ目のない支援を行っていきます。問い、学校給食の無償化のスケジュールは。答え、学校給食の無償化は市長公約として掲げられています。小学生については、令和8年4月からの国の制度により無償化にする予定をしています。また、中学生の無償化については、国の動向を注視しているところです。住みやすい米原、問い、住みやすい米原は反映されたのか。答え、8年度予算では、農業者支援や空き家対策、 脱炭素先行地域づくり事業に取り組むことに加え、いぶきスマートインターチェンジの整備実現に向けた取り組みを改めて指導することとしています。問い、JR 各駅のバリアフリー化と利便性向上は、答え、大見長岡駅については、列車への乗降解除をめぐる JR 東海との見解の隔たりは、依然として解消されておりません。問い、大型遊具、水遊びのできる公園と、雨天や冬季も遊べる施設の設置は、答え、仮称、磯公園には大型の複合遊具並びにシャワーのように水が噴射される遊び場を設ける計画としています。今後は全天候型の施設整備も含めて、米原市にふさわしい公園や遊び場の全体像を明確にするとともに、すでに市内にある多様な民間観光施設との連携も視野に入れつつ、具体化を進めていきます。活気あふれる米原、問い、活気あふれる米原は反映されたのか、答え、地域の魅力を多角的に高め、外から人や企業を呼び込むことや、国内外とのつながりを広げることで、持続可能かつ活力ある地域社会の形成を目指そうという思いを込めています。問い、グランドゴルフ専用グランドは、答え、協会の意向としましては、専用のグラウンドゴルフ場の整備を希望されているとのことでした。厳しい財政事情で、現在のところ困難であると考えており、今ある市内の公園や体育施設などを最大限に活用することを検討していきます。市民と共に作る米原、問い、市民と共に作る米原は反映されたのか、答え、多様な意見を取り入れながら、競争によるまちづくりを推進することに加え、市役所を職員が働きやすい、働きがいのある職場とすることにも注力し、組織の総合力を向上させ、市民と行政が一体となって、まちづくりを進めていきます。ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。各議員の顔写真と、録画配信の二次元コードの表示があります。矢野邦明議員、学校薬剤師の職務と報酬について、建設工事の管理体制について、県道工事の早期完成について、学校、薬剤師の職務と報酬について、問い、学校薬剤師の役割は、答え、学校薬剤師は、大学を除くすべての学校に置くもので、米原市では、湖北薬剤師会から推薦された薬剤師を、小中学校15校、すべてに配置しています。学校保健計画などの計画づくり、環境衛生検査などを職務とし、児童生徒が安全で快適な学校生活を送るための役割を担っていただいています。問い、米原市と長浜市の学校薬剤師の報酬額は、県内で最低ランクの1校あたり、年額6万4000円で、平均は8万2737円である。活動内容が平均と思われる中、本市の学校薬剤師の報酬の見直し時期ではないか。答え、学校薬剤師が専門性を発揮できるよう、報酬のあり方について検討を進めるとともに、専門性を生かした薬物乱用防止教室への参画などに取り組んでいただきたいと考えています。建設工事の管理体制について、問い、坂田小学校超寿命化工事の付帯決議を踏まえ、弁護士など第三者による 建設工事等執行適正化会議を設置されている点は評価するが、付帯決議で指摘した革新は、必要な人員と専門的な知見を持った人材を適所に配置すべきで、革新の議論がされているのか。答え、適正化会議の中では、建築や電気の技術職員についての議論も行っています。今後、本市の募集要件の中で、建築士など他の専門技術職も含めた募集であることの明確化や、社会人経験枠での採用など、建築士を含めた他の有資格者などの確保にも努めます。県道工事の早期完成について、問い、県道のとせ伊予木線、沖縄小学校西にある河川上の歩道は、リバティ大見、伊予木、美濃浦、新城方面の児童の通学路で、令和6年夏から通行止めされ、小さな子供に迂回を敷いており、1年半経っても見込みが立たないのはいかがなものか。答え、当初は部分改修での対応を考えていましたが、詳細調査の結果、損傷が激しく、大規模改修が必要な状態であり、さらに水道移設や用水路の切り回しなど、高難度の施工計画を立案する必要があるため、設計完了に令和8年末まで要する見込みと聞いています。問い、工事完成が10年度以降になる旨を保護者に広報されるのか。答え、県から今後歩道改修の実施計画が固まった段階で、小学校などの関係者と協議し、進めていきたいと考えています。問い、多和田から山室へ越える仙石坂、かっこ、県道、大鹿寺倉線、かっこ、閉じる、で、急な坂を4メートル切り下げ、坂の勾配を緩くする工事が1年以上ストップしているが、いつ再開できるのか。答え、用地保証協議の際に、事業とは無関係の個別事情による問題が発生するなど、県の事業用地の取得交渉が見通せない状況です。県と協力し、市も積極的に取り組んでいきます。写真が2枚掲載されています。1枚目、沖縄小学校西県道歩道工事予定箇所。2枚目、県道大鹿寺倉線、仙石坂。以上です。山脇正隆議員、民生委員、児童委員活動費の適正運用と増額について、口座振込で活動費の運用改善を問い、ある民生委員、児童委員地区協議会、括弧民事協、括弧の3年目の宿泊を伴う県外研修は本当に必要なのか。私はできれば早い時期に委員の知見や力量を高める実践的な研修として実施していただきたいと願っている。宿泊を伴う県外研修のあり方と実施時期について改善を求める。答え、県外研修はできるだけ早い段階で研修を行うことにより、その学びを実践に生かしていただきたく、開催時期を2年目に実施することを提案したいと考えています。問い、民事協の活動費は現金支給されているが、この方式に起因する問題が生じている。市の認識を2点問う。第1に、活動費が途中で転引され、委員に全額届いていない可能性を把握しているか。第2に、振込手数料は市が負担する前提で、米原市から各委員へ直接振り込む方式に改正すべきだが、どうか。 答え、現金給付における個人積立金の徴収や転引きは把握しており、各民事協の会計担当委員が適切に管理しています。口座振込への変更は各民事協で賛同が得られれば検討していきたいと考えています。問い、市の担当課を通じて4つの民事協の会計報告を請求したところ、積立転引きのあった民事協に特別会計が存在していた。この質問は不正の指摘や個人の責任を問うものではなく、慣行が現行基準に照らして適切かを検証するものである。そこで2点伺う。第一に、この特別会計積立金は個人積立金と認識しているのか、公的会計と認識しているのか。第二に、個人の積立と公金が混在した現状の会計方式について、市はどのような問題認識を持っているのか。答え、特別会計は委員全員の同意のもと積み立てた積み立て金を会計担当者が管理し、予算、決算報告がなされていると認識しています。県外研修や懇親会などの個人負担分を扱うものですが、一般会計からの補助金が混在しており、個人積み立てと公金の混同は疑念を生じかねないことから、今後、民事協に改善を促していきます。問い、当該民事協では改善に向けて話し合いが行われているが、適正な会計運営への移行スケジュールはどうか。答え、当該民事協においては1月及び2月の定例会で議論を進めていただき、3月の活動費の支給分から、市から全額を委員に支給し、その後個人積立金として徴収する方法で運用の改善を図っていきます。民生委員活動費の増額を、問い、年間75,000円は全国的に見ても高額とは言えず、物価上昇を踏まえ、適正な会計運営の実現と合わせ、実態調査、近隣自治体との比較の上、段階的な増額を検討すべきと考えるがどうか。答え、今後必要に応じて増額についても検討します。改善に向けた取り組み提案書が掲載されています。改善に向けた取り組み提案。山脇正隆議員、透明性の高い適正な活動費運用の実現に向けて、1、会計の分離、公金と資金を明確に分離し、市補助金は公的会計で管理する、2、積立制度の見直し、転引き、建て替え、積立は廃止し、必要経費は都度徴収とする。3、使途の明確化、新年会、ご苦労さん会などは別途私費払いとする。4、弔意、見舞金等の扱い、弔意、見舞金、赤い羽募金、義援金は任意支出とする。5、特別会計の廃止、活動費を個人直接支給に変更する。必要な積み立ては個人や任意管理、民事協の会計と分離。以上です。須藤正明議員、近江と伊吹の市民自治センター廃止について問う。指導、合同、八田羽織線について問う。新たに設置される窓口センターについて。問い、近江と伊吹の市民自治センターを廃止し、 新たな場所に窓口センターを設置することについて伺う。答え、対面サービスの重要性を鑑み、これまで同様、総合窓口業務を維持すべきと判断し、いぶきはアイランド、近江は近江図書館に窓口センターを開設し、現在の市民自治センターが担う総合窓口機能を着実に継承することで、市民の皆さんがこれまでと変わりなく、身近な場所で行政サービスを受けることができる体制を整えてまいります。いぶき近江庁舎跡地の活用について。問い、いぶき近江庁舎跡地の進め方、活用について市の見解を伺う。答え、いぶき地域からは昨年9月に人口減少社会に立ち向かう持続可能ないぶき地域を実現するための提言書をいただき、今後、提言の具現化に向けて、地域の方々と共同で検討を始めたいと考えています。また、近江地域からは、地元を中心にご要望を受け、地域の皆さんと意見交換をしました。市は、跡地の活用は、将来に関わる重要なことであると認識しており、今、直面している人口減少や限られた財源の中で、地域振興と持続可能な公共施設マネジメントという両方の視点を持ち、市全体として価値ある活用を検討したいと考えています。今後の指導、合同ハッター羽織線の計画について、問い、指導、合同ハッター羽織線の今後の予定、計画について伺う。答え、8年度から9年度にかけて、本線の舗装工事と、県道東高坂大見線の交差点改良工事を予定しており、令和9年秋の全線共用開始を目指しています。新たな課題とその対策について、問い、工事完了に伴う新たな課題問題とその対策について市の見解を伺う。答え、交差点における安全対策が新たな課題問題と考えており、米原警察署に信号機設置の要望を行っていますが、要件を満たしていないことから難しい状況です。速度抑制対策や学校における交通マナー向上講習など、できる限りの対策を行っていきたいと考えています。信号機設置以外の安全対策について、問い、警察協議されている信号機設置以外の安全対策について、市の見解を伺う。答え、信号機の代替としての4方向一時停止は、道路の主従が不明確となり、安全で円滑な交通に支障を及ぼすことなどから、設置が難しい状況です。その他の交差点の安全対策として、視覚的に速度抑制と注意喚起をするため、交差点部のカラー舗装や交差点注意などの路面表示と警戒標識、また意図的に車道幅を狭めた橋柵部の設置や速度制限など、地元自治会も含めて警察と歩行者の安全が確保できるような対策の検討を進めています。指導合同八田羽織線と周辺道路網の地図が掲載されています。以上です。川北翔平議員。手と手をつなぐ米原市手話言語条例。手話言語条例制定から8年間の現状と課題について。問い、条例は理念だけでなく、施策推進が盛り込まれた構成になっている。 その理由と条例制定に至った背景は、答え、平成26年に市聴覚障害者協会会長から市は言語法制定を求める請願が提出され、市議会で全員賛成により可決、国へ意見書が提出されたことが出発点です。その後、市民委員会で議論を重ね、平成30年4月に条例を施行しました。問い、市民への周知と啓発はどのように行ってきたのか。答え、米原手話フェスタの開催や、広報米原での特集掲載、伊吹山テレビでの市内、ろう者出演による発信などを通じ、市民へ周知を図りました。また、地域共生フェスタの参加や、9月23日の手話言語の国際デーに合わせたブルーライトアップ、ワンポイント手話の放映など、継続的に啓発活動を行っています。問い、ろう者の窓口対応と1ヶ月の平均利用者は、答え、障害福祉課に手話技能を持つ職員を配置するとともに、タブレットを活用した遠隔手話、通訳派遣システムを導入しています。本年度は窓口対応210件、タブレット対応60件で、月平均約10名が利用しています。問い、手話通訳者の確保と育成の取り組みは、答え、毎年手話奉仕員養成講座を実施し、同年内に入門、基礎編を開講することで、毎年修了者を出すよう工夫しています。また、通訳者養成のためのレベルアップ講座も実施し、市登録手話通訳者13名のうち10名が条例制定後の登録です。問い、災害時や避難時のろう者の情報保障は、答え、市聴覚障害者協会と連携し、ろう者へ災害避難時に着用するビブスを事前配布しています。避難所受付での筆談対応や、ホワイトボード掲示、手話通訳者の派遣などで情報提供を行う計画です。また、防災訓練時は、協会に参加いただき、反省、改善を重ね、適切な避難所運営に備えています。問い、学校教育における手話学習の取り組みは、答え、総合的な学習の時間に手話体験学習を実施しています。音を使わない意思疎通の難しさを体験し、聴覚障害の理解を深めています。問い、手話を学ぶ環境整備は、答え、手話通訳者養成は長期間の研鑽が必要です。また、県の養成講座は遠方の開催が多いため、受講しやすい環境整備を県に要望しています。問い、昨年6月、手話施策推進法が制定、同年11月、日本で初めてデフリンピックが開催。来年、手話言語条例制定10年目を迎えるにあたり、展望を問う。答え、8年度に施策の現状把握と課題検証を行う予定です。手話施策推進法の施行を踏まえ、手話は言語であり、重要な意思疎通手段であることの周知を進め、関係団体の意見を聞き、今後の具体的な施策を検討していきます。
川島新一議員、令和7年と8年の施政方針の変化を問う。市に必要な専門職人材を問う。 施政方針の変化、問い、令和7年は課題を受け入れ対応を積み重ねる姿勢であったが、令和8年は縮小社会に適応した豊かな地域への転換と踏み込んだ。何を最も大きく変えたのか。答え、社会情勢の変化や財政状況の厳しさをより認識し、人口減少や資源制約という避けられない将来に適応するため、行財政構造の転換が必要であると強く感じています。問い、人口減少を受け入れるとは何か、緩和対策も一体で進めるべきではないか。答え、人口減少を受け入れるとは、人口減少を見据えた持続可能な地域構造を未来志向で作っていくことです。子育て支援や移住、定住促進など、住み続けたいと思える施策全般が人口減少対策です。問い、縮住の判断基準は何か。答え、請求に進めるべきではなく、市民と対話を重ね、現状や将来見通しを示しながら、大切にしたいものをみんなで見極めていくことが必要です。問い、痛みを伴う見直しとは何を想定するのか。答え、事業や施設、行政サービスなどの縮小や削減が必要となる場面が考えられますが、単に減らすのではなく、規模が縮小しても、機能やサービスの質を向上させる転換とすることで、ご理解いただけるよう取り組みます。問い、今回の転換を第3次総合計画へどうつなげるのか。答え、将来像から逆算するバックキャスティングで策定を進めています。暮らしの質の向上を通じて幸福を追求することを重視し、市民と対話を重ねながら基本計画を作り上げていきます。必要な専門職人材、問い、坂田小学校長寿命化事業の補正予算増額の課題の本質は何か、なぜ起こったのか。答え、契約約款などに基づく事務処理の徹底不足、組織としての判断や進捗管理など、マネジメント力強化の必要性、設計内容の意思伝達が十分でなかったことなどが課題として、建設工事等執行適正化会議で指摘されています。問い、再発防止策と今後の体制強化は何か。答え、書面による指示の徹底、早期の組織判断、発注方式の見直しを行います。また、建築士など、有資格者の確保を図っていきます。問い、横断型行政におけるプロジェクトマネジメント、PM の重要性の認識は、答え、部局を超えた横連携は不可欠であり、時期を逸することなく適切な判断を行いながら、マネジメントすることは、行政サービスの質の向上や、効率的な行政運営に直結する重要なものと認識しています。問い、求める PM 人材像と配置の考え方は、答え、専門的知識と総合的判断力を有し、利害調整を行い、合意形成を図れる調整力、計画力、リスク対応力、リーダーシップと責任感、論理観など多岐にわたる能力が求められます。プロジェクトの規模や状況に応じ最適配置を検討します。